黙示録の18章の9節から24節を読みました。黙示録の18章の9節からのところを読みますと、バビロンの滅びが教えられております。強大な都バビロン。当時の人々がこの黙示を聞いて、これが自分たちが身を置いているローマ帝国であると悟ることはそんなに困難ではなかったことと思います。この強大な都、揺るぎないように見える都ローマ、強大な都バビロン、このバビロンに対する神様の裁きと、またバビロンの滅びをここで黙示録のこの幻を受け取ったヨハネを通して当時の教会が聞くことになります。繰り返されている言葉があります。不幸だ不幸だという言葉です。十節のところを見るとですね、不幸だ不幸だ、大いなる都、強大な都バビロン、お前はひとときの間に裁かれた。また16節を見ますと、また不幸だ不幸だ、大いなる都、朝の布、また紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまうとか、不幸だ不幸だと泣き悲しむ者たちがいます。その人々はどういう人々かというとですね、この彼女と呼ばれているバビロンと本当に深く関わって、そこから利益を得ていた者たちであります。9節を見ると、彼女とみだらなことをし贅沢に暮らした地上の王たちは、彼女が焼かれる煙を見てそのために泣き悲しみ、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立ってこう言う、不幸だ不幸だ、大いなる都。その都との関わり方が特別なわけです。特別というよりも一般的ですね。そのローマという富と、またさまざまな華やかさにあふれた都の中で、その都と深く関わって、そこから利益を得ていた、そこと深く、ある意味で気づかぬうちに運命を共にするように、利益を共にするように歩んでいた者たちは、当然ですけれども、その滅びの姿を見てなすすべもなく、不幸だ不幸だとこう悲しんだ、あるいは恐れたとあるわけです。でしかも共通しているのは、ひとときの間にこれが訪れるんですね。まさかという時に訪れるわけです。こうだんだんとプロセスを踏んでですね、だんだんだんだんこう来たなじゃなくて、本当にひとときの間に裁かれたとこあるわけです。また同じことは15節からのところでも繰り返されますね。いろいろな高価な商品、本当にきらびやかな商品、あえくの果ては人間さえも商品として扱う、そういう商人たち。15節を見るとですね、このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立って泣き悲しんでこう言う、不幸だ不幸だ、大いなる都、朝の布、また紫の布や赤い布をまとい、金と宝石と真珠の飾りをつけた都、あれほどの富が、またそうです、ひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは。また、すべての船長、沿岸を航海するすべての者、船乗りたち、海で働いているすべての者たちは、遠くに立ち、彼女が焼かれる煙を見て、これほど大きい都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭に塵をかぶり、泣き悲しんでこう叫んだ。不幸だ不幸だ、大いなる都、海に船を持つ者が皆、この都で高価なものを取引し、豊かになったのに、 ひとときの間に荒れ果ててしまうとは。まあこれは当時の人々、この黙示を受け取った教会は一世紀の教会ですから、この黙示を聞いてですね、自分たちの目でこれを確認することはかなわなかったと思います。ローマが滅亡するのはこれから100年以上、本当に200年超えるほどの時を経ての話ですから、自分たちの目では確認できないんだけれども、こういうふうにこう示されたわけですね。そして、まあ、実際ローマが滅ぶということが起きてまいりますけれども、でもこのローマ帝国が滅んだからといって、じゃあこの予言がことごとく成就したかといえば、それほど事柄は単純ではありませんで、またそこから今度はローマに変わるような、ローマ、この大きな都バビロンに等しいものが生じてくるわけですね。まあそういう意味で神様の御前で大きな都、いつの時代でもこう存在してくるわけですけれども、そしてそこにこう深く関わって利益を得ている者たちがいるわけですけれども、そういう人たちはやはりどこかでそれを見るわけですね。あるいはそれを見ないまでも恐れたり、あるいは感じたり、そういうことを経験している。まあ、つまり世の終わりには全てこのことがはっきりとするでしょうけれども、まあ、この黙示録で語られた時点ではまだ印であります。神様の御前で神様のなされることはこういうことだということをヨハネが示されたわけです。不幸だ不幸だという者たちは繰り返しになりますが、その都と深く関わって運命を共にし、そこから多くの利益を得ていたもの、いろいろな素晴らしい産物をそこから得たり、そこから素晴らしい助けを得たりしているんだけれども、それによって神様を認めるんではなくて、神を認めるのではなくて、それをことごとく神を無視した形で自らの利益としていって、地上に富を積むように、まあ、地上において全てが完結するかのように歩んでいた者たちであります。こういう人たちにとっては当然、そのバビロンの滅び、裁きは予想外のことでもあり、また一方それがあるとすればこれは不幸だ。これは当然といえば当然ですね。しかし、20節見ますと、こうあります。天よ、この都のゆえに喜べ。天よ、この都のゆえに喜べ。聖なる者たち、使徒たち、預言者たちを喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。天よとありますが、これ後の方で見るとですね、この天というのにもいろいろな意味合いが聖書では込められていますが、この場合は後の方で聖なる者たち、使徒たち、預言者たちとあるように、天の住民たちです。天の住民たち。まあ、具体的には、主を信じて眠った者たち、あるいは主を信じて迫害されて死んだ者たち、その信仰を貫いた者たち、こういう者たちが本当に天に召されて、天に住んでいる。神様のもとに本当に召された者たち、こういう者たちを喜べ。バビロンが裁かれたから喜べ。にわかにはですね、理解しがたいことかもしれませんが、この黙示録を見ますと、このここで天の住民として呼ばれている者たち、使徒たちとか預言者たちですね、彼らは実は裁きを神様に求めます。この黙示録を見るとですね、6章の9節からのところを見るとですね、子羊が第五の封印を開いたとき、神の言葉と自分たちが立てた証のために殺された人々の魂を 私は祭壇の下に見た。彼らは大声でこう叫んだ。真実で聖なる死をいつまで裁きを行わず、地に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。まあ、こういうふうに求めるわけです。まあ、ある意味で、このバビロンに暮らしながら、この大きな都バビロンに暮らしながら、一方で、このバビロンと共に利益を受けるのではなくて、ここで仮住まいの者のように、ここで富を積むのではなくて、富を天に積むように歩んだ者たちです。まあ、イエス様が幸いだと呼んだような者たちです。貧しい者は幸いだ。悲しむ者は幸いだ。柔和な者は幸いだ。義のために迫害される者は幸いだ。義に揺れかわす者は幸いだ。こういうふうに、このバビロンに、大きな都バビロンに身を置きながらも、ここに心を置いて幸いをここで築いたり、ここで本当に蓄えたりするのではなくて、この地にありながらも、ますます歩めば歩むほどに、天に宝を積むように歩んだ者たちです。こういう者たちが、このバビロンの裁きを見て、喜べと言われて、喜ぶわけですね。にわかには理解しがたいです。私たちもこうやって、この地上の都の中に身を置いているものですから、ここに神様の裁きが望む、ここに神様が滅びを定めているということを知ってですね、その神様の定めの中で自分たちがどうそれを喜んだらいいのか戸惑います。だけども聖書はですね、教えるわけです。救いと裁きを教えるわけです。イエス・キリストがもう一度来られる日、これは本当に裁きの最終の完成の時ですね。この時には完全な救いが成就します。だけども同時に、その時には完全な裁きが成就します。そのことが全然私たちがですね、この身を置いている地上の大きな都において何の動揺もないかというと、世の終わりにはこういうことが起きるんだとこうおっしゃるわけですから、私たちがどうそれをですね、このバビロンの、まあ、この黙示録、この光の中で改めて考えるとですね、大きな都バビロンに対する裁きと滅びを、そこで利益を得ていた者たちが悲しむように、不幸だ不幸だ、まさか一時の間にこんなことが起きることは、まあ、こう言いたくなりますね。考えてしまうかもしれません。果たしてじゃあ一体我々はどうすべきかであります。一気に天よ喜べと言われて、天の住民のように本当に喜び抜くことはできないことと思います。だけども、主の御声に聞き従って歩む民は、自分ではその道をわきまえ切ることはできないんだけれども、その道へと実は進んでいます。神様の救いと裁き、そしてそれが神様の御心のままにどのようになされるか、私たちの思いをはるかに超えているんだけれども、私たちがとても捉え尽くすことができないような本当に恐ろしいものでもあり、同時にそれは喜ぶべきものだと指し示されているんですけれども、そこをこうどういうふうに歩んでいったらいいかですね。その道を私たちが歩むとすれば一つだけです。主の声に従ってであります。主の声に従って、主はこうおっしゃいました。はっきり言っておく必 羊の囲いに入るのに門を通らないで他のところを乗り越えてくる者は盗人であり強盗である。門から入る者が羊飼いである。門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける。羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出す。自分の羊の羊をすべて連れ出すと先頭に立っていく。羊はその声を知っているのでついていく。しかし他の者には決してついていかず逃げ去る。他の者たちの声を知らないからである。細い道です。本当にですね、本当に細い道です。神様の裁きと救いの成就を喜ぶ、本当の意味で喜ぶ細い道です。イエス様だけが導く道です。もし私たちが自分の命を、この命をですね、この地上の命、70年80年の命、これが全てであるかのようにですね、守ろうとしたならばこの声についていけません。イエス様おっしゃったように、自分を捨て、自分の十字架を追って私についてきなさいですから、これはついていきがたい道なんですけれども、でもこの道です。主を避けどころとする道です。一気に事柄をわきまえることもできません。本当に私もわかりません。だけどもその道ですね。本当に主の御声に従って導かれ、強められ、養いわれながら歩む道です。実際、世の終わりにはこの裁きと救いが完全に望むその世の終わりには、いろいろなことが起きることをイエス様は予言しましたけれども、それとともにイエス様がおっしゃったことは、これは繰り返し確認していることでもありますが、恐れるなです。恐れるな、繰り返し語るんです。恐れるな、また慌てるなです。慌てるな、目を覚ましていなさいです。だから恐れるな、いろいろなものが見えてくるんですね。いろいろなことが起きます。いろいろな本当に望みを心細くさせるようなこともいろいろ生じてまいります。だけども恐れるな、慌てるな、まあ慌てたくなることもありますね。もうこんなことなら本当に一気に駆け抜けてですね、全てが終わってしまった方がマシだみたいなですね。でも慌てるな、本当に歩んでいくよ。じゃあそこにですね、ただ私たちの我慢だけがあるかというと、羊飼いの声に導かれる喜びがあります。人の知恵や知識で計り知れない羊飼いの声に導かれる喜びを持って、その道を見分けて歩んでいきます。黙示録の18章の20節の御言葉を読んで終わります。喜べであります。自分の力では到底喜べません。でも羊飼いの声に導かれて歩むときには、この喜びが何であるのかをも本当に知ることが許されることと思います。天よ、この都のゆえに喜べ。聖なる者たち、使徒たち、預言者たちを喜べ。神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。お祈りいたします。神様、世の終わりには人の愛も冷めて、本当に神様から作られた人間が人間としての正体をも失うようなことさえ起きてくると仰せられました。そのような中で我を失うことなく願わくは、主の御声に従って歩むべき道を歩み、本当にあなたのなされるすべての御業を喜ぶことができるように導いてください。落ち着いて静まって恐れることなく目を覚まして歩めるように、恵みによってどうぞ主の教会を強めてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の513番です。 悩み